次。
欲しいですね。はいはい。
はい。朝日新聞ニュースの現場から。
はいはいはいはい。一体どんな番組なんでしょうか。
完成度3。情報量3。
はいはい。
娯楽性1。
はい。
偏見2。
はい。
45点。
はいはいはいはい。
はい。
では僕の方が、おー、はいはい。まあ、テンポが、4。で、うん、情報量も4、
うん。
で、時間が5で、偏見が3ということなので、80点ですね。まあ、これはいい評価ですね。
すごいですね。
まあ、そうですね。内容については、まあ、とりあえず置いといて、でも、ただし、得点が高いのは、この基準に当てはめるとそうなんですけども、偏見の部分はどうかな ?3。僕が思うポッドキャストではないんだけども、音声コンテンツとしては一応あり、
お
ですね。ただ、なんていうかその、この朝日新聞が、その自分たちのこう生き残りの、まあ手段としてこういったことにも手を出してるっていう背景があるわけなんですけども、まあ、なんかその新聞で、紙面では伝えきれないことをこうやって音声でこう深掘りするっていうのが、まあやりたいことらしいというふうに理解してるんですけども、だとすると、なんか別に普通に TBS とかでやってるラジオ解説番組と一体何が違うのかっていうので、特別さっていうのは全然ないなっていう、こういうラジオの、まあラジオっていうかこう、ニュースの解説番組みたいなのは昔からありますよね。そういったものの一つですよねっていう。
あるし、なんやったら若い頃の辛坊治郎とかが深夜に報道特別番組とかで自分で作ってた番組の方がよっぽど面白かった。なんか報道オンブズマンとか言って深夜にやってたりしたんですけど、我はね、それなりのジャーナリストの気概みたいなものありましたからね。自分で取材してたし。だってこれね、その小沢健二の話なんて、きちんとした人に本人から発信されたら、記者がやることないよねっていう話だけじゃないですか。
まあ、割と泣き言ですよね。
ようある話でね。薄いな、内容って思って僕。いや、もっと言うとね、編集者とか、記者とかいう人。この朝日新聞もそうなんですけど、その、何ですか、ポップライフとか、トークライクビーツみたいなやつ聞いてて思ったんですけど、話おもんないですね。
まあ話の人ではないですからね。
いや、やし、なんかね、こう、人から与えられた情報を組み合わせて生きてる連中やなって思います。なんか発信する主体じゃないから、薄いっすよ、全部。
まあ、聞いてきた情報を構成して出してるだけですからね、基本的には。
なんかその辺つれえなーと思って。
そうだな。他の回がな、評価に入らないからな。
あと、朝日新聞やんっていうのも正直あります。朝日新聞がジャーナリスト名乗るなよ、みたいなとこ絶対あるんすよ。本田勝一とか吉田誠二とか椿事件とかいろいろありましたよね、朝日ねって思うんですよね。お前らがジャーナリストでござい言うたところで、何言ってんの、お前らよりスポニチとかの方がよっぽどジャーナリストやと思いますけどって思うんですよ。
まあそれは全部朝日新聞だからの一言に集約されちゃう話ですね。
そうなんですよ。
評価するもしないも。
売国度の群れやんけって思うんですよ、正直。
まあ、その、そこはね、こう、社用の、いわゆる全国紙が先細りで、こう、新体である中で、まあ、これが生き残りのために何かになるかなっていうのは一切ないと思いますね。
いや、だからこれありがたがって聞ける感覚がわからないです、僕。これありがたがって聞ける人っていうのは、ニュースに興味ない人やと思うんで。って思います、
ね。でもほら、興味持ったらなんか荻上チキの番組とか聞いたらいいわけじゃないですか。ポッドキャストで。
そう。
で、それをしたらいいんじゃないですか。ほら、同じ話でも、一つの視点から見るだけでやっぱりどうしても偏るので、朝日だけの情報を取ったら偏るので、そういう複数の視点から見るための一本としては、この10分程度で終わるコンパクトさっていうのは、平常ですか。一緒に流れ聞きの一つに入れる分にはいいんじゃないですか。
まあでも朝日とかの、TBS って死んでもウイグルとかの話せえへんので、ニュース虎ノ門とかも一緒に見たらええんちゃいますか。
桜チャンネルポッドキャストとかやったらいいわけですね。
そう。やっぱ左右バランス取らんと。
まあそういう意味では、これがある程度成功して、追随する、右翼じゃない、右側の言論の方々っていうのも入ってくると、いいので、じゃあ、80点っていうのはそういう意味で、いい評価ですね。
まあ、ただ右のポッドキャストが始まってしまうと春日太一さんとかが参加してきてですね、ちゃんと芸人なので喋りで面白いので人気を博してしまいそうで、それはそれで嫌です。
複雑な心境ですね。
ねえ。